命をつなぐ電話相談、京都いのちの電話の現場から。この番組は2回にわたり、京都いのちの電話の現場から研修院長の日高先生にお話を聞いています。聞き手はラジオカフェの時岡です。今国内では年間自殺者数が12年連続で3万人を超えているという現状なんですけど、京都のいのちの電話ではボランティアの電話相談員が365日24時間眠らぬ電話として、1日約70件、年間2万3000件の電話を受けているということです。今日はですね、前回に引き続き、電話相談というものについて、より深くお聞きしたいと思います。お客様は、前回と同じく神戸学院大学人文学部人間心理学科教授、社会福祉法人京都いのちの電話理事研修院長の日高正弘先生にお越しいただいています。日高先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、この日本で、なかなか自殺が減らないというお話の現状とですね、その裏には社会とのつながりがなかなか難しい世の中になってきたなというようなこととかですね、人とこう喋るということが、ないことで、いろんな問題を抱えている。それで京都のいのちの電話に電話してこられて、まず喋って聞いてもらうと、話を聞いてもらうということがですね、非常に大事だと、いうことを、お聞きしたんですけども、でこの京都いのちの電話は24時間ですね、電話相談を受けていらっしゃるんですが、その電話相談を受けている方が全員ボランティアということですね。ボランティアであればじゃあ誰でもなれるのかと、いうことではなくて、2年間の研修があって、ある程度の素質が必要だというふうにお聞きしています。まず今日は先生ですね、この電話相談というものなんですけども、これがこの自殺予防に対して、自殺防止に対してどういう役割を今果たしているというふうにお考えでしょうか。
はい、よくカウンセリングの世界では煙突掃除というそういう言葉があるんですけれども、心の中のわだかまりをこう喋ることによって外へ吐き出すと、でそれによって心の中の圧力が減ると、でそれで自殺その他 の心理的な問題が減っていくというふうに考えられています。もともとはこの電話相談というのはイギリスとかオーストラリアから始まったんですけれどもね、今はもう世界中にあります。で我々も世界の連盟とつながって勉強してるんですけどね、この電話相談の一番よく表しているのは台湾の いのちの電話、あちらでは生命線というんですけどね、そこの標語旗にこう漢字で書いてあるんですけどね、非常によく分かりやすい、それは千里一線策、千里離れていても一本の電線でつながることができると、でそして財宝女耳辺って、私は中国語はできないんですけど漢字見たらすぐ分かりますね、宝女、助けが耳のそばにあるというね、財宝女耳辺、千里離れていても耳のすぐそばに助けが来るという、これ非常に分かりやすい標語ですね。もちろん京都いのちの電話もそれを目指しています。
今日 の番組のタイトルも命をつなぐ電話相談ということなんですが、本当にこの電話線一本で、命をつなぐことが、自殺をですね思いとどまるということができるということですね。そうですね、例えば今この命の電話でこれまで、命の電話、一般的な電話相談というお話でも結構なんですけど、どういうようにこう自殺の一歩手前をこう救えたというようなことがあるんでしょうか。
内容については詳しくは言ってはいけないことになってるんですけども、 たまたま私が担当した電話があったんですけどね、夜中の電話でした。で冬のことでね、高齢女性でした。電話ですからどっからかけてきておられるのかそれはわからないんですけどね。で、電話つながってよかったですって言われるんですね。というのはその方は全く一人ぼっちで住んでおられて、そして1ヶ月の間に人と喋るのは命の電話の相談員と、あと保健所の保健婦さんかなが月に1回訪ねてきてくれる。1ヶ月に2人しか喋らないっていうね、そんな人と話したことありますね。まあこれ本当になんか貴重な時間ですよね、双方にとって。丁寧にお話をお伺いしたということを覚えてますけどね、うん。
まあ、そういう方がやっぱりこう自殺を考えてて、もう本当にその電話がつながったらどうなるかわからないっていうかもしれないということですよね。
そら本当に孤独やったら元気出えへんですからね。
そうですね。まあちょっと、まあ、我々の仕事をしているような人間ではちょっと考えられないような精神状態というか。
ああ、しゃべるお仕事しておられるから
いやいや、そうですけどね。その全く何ヶ月も人と喋らないっていう状況が人間の心理にどういうふうな影響を及ぼしているというふうに先生はお考えですか。
ね、その方の場合は、まあ、おそらくなんかどっか山の中かなんかでね、
あ、
実際に隣の家と遠い、
物理的に、
はいはい、ですけども、今度は都会のマンションなんかでね、鉄筋の扉開けたら隣の扉もあるのに全然誰が住んでるかわからないというのはね、
うん、
そういう都会の孤独な若者たちの電話もこれは結構かかってきますね。
あ、増えてるということです
ね。ええ、まあ、去年の自殺統計でも若者の自殺は増えてるんですけどね、
うん、
25% 増えたということですから、で特に夜中にかけてくる来られる方たちね、本当に孤独な人が多いですね。
うん、その夜中はやっぱり眠れないという不眠症とか、
眠れない、
そういうことですかね。
はいはい、でもちろん世間の人は寝てますから喋る相手もないし、でまたそういう方は多くの場合昼は寝ておられるから、だんだん人付き合いが切れていくわけですよね。
まあ、そういう中でこう夜に孤独で自殺を図ってしまうというようなこともあるということですね。
はいはい、リストカットやとかね、薬飲みすぎるとか、いろんなことが起こってますね。
うん、今そのいわゆる、まあ、うつ病であるとか、ね、いうものが非常に多くなっているというふうに言われているんですけども、まあ、そういう病気なんかもこの自殺に、
それは大いに関係あるとされています。だけどうつ病だけではなくてお酒の問題もあるし、でお酒も飲まない、別に抗うつ剤も必要でなくっても、何しろ孤独いうことは元気が出ないいうことですよ。
うん、
でだんだん元気がなくなっていって、最後はもう死んだ方がマシやみたいなね、そういうお話はよくお伺いします。
やはり人間が孤独であるということは、まあちょっと不自然というか、人間らしく生きられないということなんですかね。
まあいろんな事情でね、不自然とは言えないと思いますけど、やっぱり人間は社会的な動物ですから、孤独でいると何より活力低下が起こる。最近不元気症候群なんていうのも言われてますけどね、元気が出ないという状態になっていくみたいですね。それから夜起きて昼寝てると太陽にも当たりませんので、
ね、そうですね、
やっぱり太陽の熱、あれ光っていうのはやっぱり活力のもとですから、うん、もうごく単純な食欲、睡眠、便通、そして昼は起きて太陽に当たるというね、これは非常に大事なことですね。
やはりそういう昼間活動して、ええ、夜寝るというような基本的なことも、
ええ、はい、
まあ、できなくなると、その精神状態にも大きな影響が与えられるというですかね。そうしますと本当にそのこの京都命の電話の方では24時間電話を受けられてるんですけども、非常に重要ですね、夜の電話を受けるということは。
そうです、はい、命の電話は24時間眠らぬダイヤル、そして双方匿名、名前を名乗らないということと、それから電話相談員は全部ボランティアであると。 それから政治的宗教的中立と、これはもう原則を守ってやってるんですけどね。
はい、まあ、この京都命の電話というのは全国組織で、
はい、
全国に、あるんですが、まあ、その京都の、拠点と、
はい、
のが京都命の電話ということですね。
そうです、全国、はい、50センターで常時7000人から7500人ぐらいの相談員が働いてますけどね。
あ、そうですか。
しかしどことも人手不足になってます。
なるほど。まあ、その相談員をね、今度新しくまた募集して、ということを、また情報もね後からあるんですけども、ちなみにこの、電話相談、京都命の電話にはですね、その全国あるどこの命の電話に電話しても同じようにな システムということですかね。
あ、それはそうなんですけど、ね、
ただ
京都は研修が厳しいということで。
あ、研修が厳しいんです
か。知られてますけどね。
あ、そうですか。
小さな町ですと1年間研修というところもあるんですけど、京都は2年研修になってますので、ね、まあ、そういう意味では研修のシステムがしっかりしていると言えると思いますけど。
そうすると他府県の方が京都に電話してこられるってことも多いっていう。
まあ、電話ですからね、どこからかかってるか分かりませんので、
はい、まあ、命の電話 の, 相談ダイヤルについてはラジオカフェ の, ラジオでも放送して、おります、それから、まあ、その相談員の方にですねちょっとスポットを当ててみたいんですけども、相談員の方はですねこう大変なボランティアをですね、夜、まあ、夜間もやってるということですが、どのような、まあ、どのような方っていうのは、これは実は相談員の方っていうのは一切ここでボランティアやってるということも言えないというふうに、
はいはい、
お聞きしてるんですけども、まあ、それは両方が匿名であるという前提の命の電話がということからそういう制約があるということですよね。で、どうですかね、先生がその相談員の方と関わってられてて、なぜこういうことができるというふうに思われますか。
それぞれの方、一番最初に応募の動機ってお伺いするんですけどね、やっぱり随分いろんな人生経験があって、過去には自分も辛い時期があったとかね、しんどい思いをした、で今は元気になってきたので、自分も何かお役に立つことができたらっていう、まあ、そういうタイプの方多いですね。
その相談員の方も年齢もかなり幅広いということですかね。
かけてこられる方は子どもさんから高齢者まで、あるいは男の人女の人もうバラバラですのでね、できれば相談員の方も、まあ、いろんな種類の人を用意したいとそう思ってるんですね。そんなので京都では20歳以上70歳までの方で、研修をスタートするということになってるんですけどね。職歴とか知識とかそういうことは一切問いません。
ああ、なるほど。で、まあ、前回お聞きしたんですけども、この相談員の、まあ、一つの素質として、まあ、傾聴ですよね、人の話を聞くということが非常に、必要なテクニック技術になるというふうに。
テクニックというよりは態度で、
はい、それは例えばこう分かりやすく言いますとどういうことになるんでしょうか。
かけてこられる人は何の話をされるかわからないんですよね。で、それどんな話が出てきてもともかく落ち着いて、あ、そうですか、お困りなんですねというふうに、自分の知識とかそんなことを持ち出さずにね、吸い取り紙のように聞いていくという、でそれが一番大切なことだと思いますね。
そうしますと普段我々が会話しているいわゆる聞くというものと少しかなり違うということ
ですね。話し合いとは全く違いますし、それから専門家に聞く、薬のことを薬剤師さんに聞くとかね、そういう専門家に聞くのというのとは全く違うんですね。ですからもし電話相談員に薬剤師さんとかお医者さんとかね、まあ、臨床心理士もいますけど、そういう特殊な専門家がもし電話に出てしまうと、 つい自分の知識で教えようとしたり、そういうことが起こってくるので、むしろあのボランティアの方の方が聞くということについてはよくおできになると思いますね。
ああ、なるほど。じゃあその専門家よりも逆に普通のボランティアの方が、
はいはい、
この命の電話ではそういう役割を果たせるということもあるということです
ね。
で、この命の電話の相談員になるためには京都命の電話では2年間の研修をされているということなんですけど、これはどういう内容になっているんでしょうか。
もちろん知識的な勉強もあります。知識的な勉強ももちろんあるんですけれども、それは精神衛生学とか法律のこととかね、あるいは発達心理学、子どものこととか、あるいは高齢者のこと、そういう専門的な知識の勉強もありますが、それよりはむしろ人の話を聞く実習というね、その体験学習型の研修が非常に多いですね。まあ、ほとんどそれだと言ってもいいぐらいです
ね。ああ、なるほどね。まあ、相談員の方が、まあ、2年間というとかなり長い研修になるんですけど、受けていられる方の感想というかどうなんでしょうかね。
一番多い感想は、初めは何か人の役に立とうと思ってきたと。だけど結果的にはそうではなくて、自分が、まあ、ある種の座禅してるみたいなね。心がこうイライラしなくなったとか、あるいは家族や職場の人の話を聞くのが上手になって、家庭も職場も平和になったとかね、むしろ相談員自身がこう落ち着いていかれるというね、そういうことがあるんだと思いますね。
ということは、その研修の中で学んでいることが自分の生活の中にもこう役立っていくという、
こう無給のボランティアですから、まあ、それぐらいしかメリットはないという、そんなことでよく皆さん続けてくださるなと思いますけど。
その相談員になってからはですね、例えばこうやっててよかったというような話もあるんでしょうか。
もちろんそれは時々聞く話ですね。長い間研修受けて、でやっと相談員になって、でこのどこの誰かわからないけど、今日電話でこう深く出会うことができた、それで本当に元気つけられたという、そういう人がおられますね。
なるほど。今日はもうそろそろお時間になったんですけども、この番組は命をつなぐ電話相談、京都命の電話の現場からということで、社会福祉法人京都命の電話理事研修委員長の日高先生に、2回にわたりお話を聞いていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
京都命の電話はですね、今電話相談員ボランティアを募集しています。興味のある方は電話番号 075-864-1133 までお問い合わせください。それでは、まあ、皆さんですね、ぜひこの京都命の電話の理解がね、深まっていれば、この番組は良かったと思います。じゃあまたお会いしましょう。
京都命の電話から電話相談員募集のお知らせです。今、国内の年間自殺者数は12年連続3万人を超えています。京都命の電話では、ボランティアの電話相談員が365日24時間、眠らぬ電話として、1日およそ70件、年間2万3000件の電話相談を受けています。現在、京都命の電話は電話相談員を募集しています。募集要項の請求は、電話 075-864-1133 075-864-1133 まで。インターネットでは京都命の電話で検索。応募の締め切りは4月15日です。